表へ出ると、利八と善八が待っていた。今鳴った雷の音につれて、ひょうのような大粒の雨がバラバラと落ちてきたので、利八はしばらく雨宿りをしてゆけと勧めたが、半七はそれを断って、その代わりに番傘を一本借りて出た。親分、あやい傘じゃ、しのげそうもありませんぜ、と善八は言った。まあ、仕方がねえ。尻でもはしょれ。雷はだんだん激しくなって、傘を叩き破るかと思うような大雨が、堂々と降り注いできた。二人の鼻の先に青い稲妻が走った。
親分、いけねえ。いいくじがねえようだが、もう歩かれねえ。
善八がひどく雷を嫌うことを半七も兼ねて知っているのと、時刻もちょうど暮れ六つ頃であるのとで、彼は雨宿りながらにそこらの小料理屋へ入って、ともかくも夕飯を食うことにしたが、雷はそれから小一時も鳴り続いたので、善八は唇の色を変えて縮み上がってしまった。彼は目の前に並んでいる膳を見ながら、好きな酒のチョコをも取らなかった。話を仕掛けてもろくろくに返事もしなかった。駒物屋の徳三郎と奥間との関係はもう分かった。徳三郎は旅商いに出ている間にどこかで奥間と馴染みになって、彼を誘い出して江戸へ帰ってきたが、差し当たりは女の始末に困って河内屋方向に住み込ませたに相違ない。それと同時にこの間大川端で自分に声をかけようとした若い男は、その徳三郎であったらしくも思われてきた。彼は青ざめた顔をして、自分に何事を訴えようとしたのか。半七はいろいろに想像を描いていると、雷の音もだんだんに遠ざかって、善八は生き返ったように元気が出た。
親分、すまねえ。まずこれでほっとしやした。また移り替えもしねえうちからひどい目に遭いましたよ。
いい塩梅に小ぶりになったようだ。早く飯を食ってしまえ。早々に飯を食ってそこを出ると、夜は5つ、午後8時を過ぎているらしかった。雨はもう小降りになっていたが、弱い稲妻はまだ善八を脅かすように時々に二人の傘の上を滑って通った。雷門の方へつま先を向けた半七は急に立ち止まった。
おい、もう一度河内屋行ってみようじゃねえか。考えるとどうも少し気になることがある。
もう雨もやんだから、この傘を返しながら、奥間という女はどうしているか聞いてくれ。二人はまた引っ返して河内屋へ行った。善八だけが家へ入って、奥間はどうしているかと番頭に聞くと、利八はやはり台所にいるはずだと答えた。しかし念のために見てきましょうと言って、彼は帳場から立って行ったが、やがて慌ただしく戻ってきて、奥間の姿はどこにも見えないと言った。善八も驚いて、すぐに表へ飛び出して中心すると、半七は舌打ちした。
まずいことをしたな。
どうも、あの女がおかしいと思ったんだ。いっそ、あの時、すぐに引き上げてしまえばよかった。
畜生、どこへ行ったろう。
どっちへ行ったか、その方角が立たないので、二人はぼんやりと門口に突っ立っていると、どこかで 女の声が聞こえた。甘酒や甘酒のお方ねり。
物に襲われたように二人はぎょっとした。
そうしてその声のする方角を一度透かしてみると、今の強い雨でどこの店も大戸半分ぐらいは閉めてしまったが、その間から流れ出してくる日の光は往来のぬかるみを薄白く照らして、雷門の方から裸足でびしゃびしゃ歩いてくる女の黒い影が幻のように浮いて見えた。世間に甘酒を売って歩く者は幾人もある。ことにその声があまり若々しくさえて響くので、半七は少し躊躇したが、ともかくも前八を促して道端の軒下に身を潜めていると、声の主はだんだんに近寄ってきた。彼は甘酒の箱を肩にかけてびしょ濡れになっているらしかった。二人は息を飲んで伺っていると、彼は河内屋の前に来て吸い付けられたようににわかに立ち止まった。声は若々しいのに似合わず、彼が確かに老女であることを知ったときに、半七の胸は波を打った。彼はまず河内屋の表を伺って、さらに路地口の方へ回った。半七もそっと軒下を抜け出して、路地の口から覗いてみると、彼は河内屋の水口に佇んで、しばらく内を伺っているらしかったが、やがてまた引っ返して表へ出てきた。ここですぐに取り押さえようか。もうちょっと話しがいにしておいて、その成り行きを見届けようかと、半七はちょっと思案したが、結局黙ってその後をつけていくことにした。前八も続いて歩き出した。二人はさっきから裸足になっているので、雨上がりのぬかるみを踏んでいく足音が相手に注意を引くのを恐れて、わざと五六軒も引き下がって忍んでいった。河内屋の路地を出てから、彼は甘酒の片練りを呼ばなくなった。彼は往来の真ん中を黙ってうつむいていくらしかった。
親分、確かにあいつでしょうね、
と前八はささやいた。
河内屋を覗いていったんだから、あのババアに添いねえ。
いううちに彼の姿は消えるように隠れてしまったので、二人はまた驚いた。前八は少しおじけがついたように立ちすくんだ。吉原へ行くらしいカゴが二丁続いて飛ぶようにここを駆け抜けて通ると、その提灯の火に照らされて彼の痩せた姿はまたぼんやりと暗闇の底から浮き出した。その途端に彼は思い出したように一声呼んだ。甘酒の片練り。この声が静かな夜の往来にさえて響くと、通り抜けた籠の一丁がにわかに止まった。一人の武士らしい男がタレをはねて彼のそばにつかつかと進み寄った。そうして何か小声で二言三言押し問答をしているかと思うと、白い歯の光が提灯の火にきらりと映って、ババアは抜き打ちに切り倒された。彼は声も立てないで、枯れ木を倒したようにぬかるみの中に横たわった。武士は刀を収めて再び籠に乗ろうとするところへ、半七は駆け寄ってその棒鼻を遮った。
しばらくお待ちくださいまし。
私は町方の者でございます。
ただいまのは 試し切りでございますか？それとも何か司祭がございますか？たとえそれが武士であろうとも、みだりに試し切りなどをすれば立派な罪人である。次第によっては彼も切腹の罪とがは免れない。相手を切ってうまく逃げおせればいいが、それが町方の目に留まったりすると甚だ面倒になる。飛んだところを見つけられて武士はひどく迷惑したらしく、しばらく口ごもって躊躇していると、前のかごからも一人の武士が出てきた。どちらも若い武士であったが、新しく出てきた一人はいくらか離れているらしく、半七に向かって、我々は決して試し切りではないと弁解した。しかしその司祭を言うわけにはいかない、屋敷の名を明かすわけにもいかない、どうかこのまま見逃してくれと彼はしきりに頼んだが、半七は素直に承知しなかった。一旦自分の目に留まった以上、みすみす人殺しを見逃すことはできないと言い張った。それはもちろん正当の理屈であったが、もう一つには、せっかくここまで追い詰めてきた大事の取り物を横合いから不意に出てきて玉なしにされてしまったという豪腹が混じって、半七はあくまでも意地悪くこの武士をいじめにかかった。いじめられて相手はいよいよ困ったらしく、結局は金づくで内妻にしたいようなことまで言い出したが、半七はどうしても聞かないで、とうとう彼ら二人を再びカゴに乗せて無理無体に近所の地震場へ引きずっていった。ババアを切った若い武士はもう覚悟を決めているらしかった。たとえ何と申されても屋敷の名を明かすわけには参らぬ。立って役人に引き渡すとあれば、手前これにて切腹いたす。こうなると半七もなんだかかわいそうにもなってきて、いつまでも彼らをいじめていられなくなった。彼は他の武士を表へ呼び出して諭すようにささやいた。あなた方が辻斬りでないことは私も大抵察しています。二人連れでカゴに乗って辻斬りをして歩くのは珍しい。それにさっき見ていると、あのばあさんの甘酒の肩練りという声を聞くと、急にカゴを止めさせてあっちのおぶけが出ていった。それには何か訳があるらしい。あなた方はあのばあさんをご存知なんですかい？ご存知ならば話してください。その訳さえ分かれば何も無理に屋敷の名を聞くにも及びません。実を言うと、私はこの間からあのばあさんをつけているんです。それを横合いから出し抜けにバッサリとやられてしまっちゃ私の役目が立ちません。それを察して正直に話してください。くどくも言うようだが、訳さえ分かれば決してご迷惑はかけませんから。武士はそれでもまだ渋っていたが、半七からいろいろに解き透かされて彼もようよう納得したらしく、うちに引き返して一方の武士と何かしばらくささやき合っていたが、結局思い切ってその事情を打ち明けることになった。では屋敷の名は申さんでもよろしゅうござるな。よろしゅうございます。なんとかして彼らに口を開かせなければならないので、その白状を聞かない前に
半七は安請け合いに受け合ってしまった。そうしてこれから彼らがどんな秘密を打ち明けるかと両方の耳を引き立てていると、あたかもそこへ足早に駆け込んできたものがあった。
ああ大家分、いいところへ来ていてくんなすった。小間物屋の野郎、とんだことをしやがって、女を殺しやがった。
それは小間物屋の居所を探しに行った幸次郎であった。